アロハ。12月4日夜11時を回りました。みんなとつながるラジオとラジコ始まりました。イエーイ。83メガヘルツ、アイ&ウララ FM より今週もお送りいたします。ラジオとラジコ、今宵のお相手は第1週目パーソナリティ、湘南在住のシンガーソングライター、モンチカーです。どうぞよろしくお願いします。この番組は毎週火曜日夜11時のレギュラー放送となっておりまして、ジャンルに関係なく万物の一点のものにスポットを当て、掘り下げていく情報バラエティ番組です。また各種担当のパーソナリティによる個性豊かなコンテンツもお楽しみくださいということでですね、モンチカ担当の日が、今年最後の、日になってしまいましたよ。12月ですね。早いなー。ねー、今年何やってたんだろうなっていうね、なんか毎年12月になるとそう言っているなという感じですけれども、そろそろね、大掃除をしたりとかね、クリスマスやお正月の準備なんかもね、みんなこう忙しくする時期だと思いますけれどもね、まあ寒いのでね、人もたくさんいろんなところ出てくるし、風邪にはね、皆さんね、十分気をつけて楽しい年末年始過ごしてくださいね。さあ今週のスポットライトはですね、冬になると盛んになるなぜかね、マラソンを、スポットをね当ててみたいと思います。後半はボイストレーナーモンチカがお届けするラジオでボイトレのコーナー。今週も声のお悩みズバッと解決いたします。そしてリクエストやおすすめの音楽もご用意しておりますので、最後までお楽しみください。それでは今週も元気に参りましょう。みんなとつながるラジオとラジコ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたします。
フリークリースポーツタイム。今週のスポットライト、はい、今週はですね、なんでなんでしょうね、冬にね、こう、盛んになってくる感じがしませんか？テレビとか見ているとね、マラソン、ね、マラソンに今日はスポットを当てていきたいと思いますよ。ね、現在では、一般の方のマラソン人口も増えて、マラソンはブームになっています。ね、健康のためにマラソンやジョギングを始めるという方もね、大勢いらっしゃると思いますが、そもそもの由来や語源をご存知でしょうか？今日はね、その辺についてこうね、スポットを当てていこうと思います。これなかなか面白いですよ。マラソンの起源はマラトンの戦いにまで遡り、実に紀元前450年頃の出来事だと言われています。マラトンの戦いとはギリシャ軍とペルシャ軍の戦いのことですが、紀元前450年頃とは、ペルシャとギリシャの戦いがとっても激しかった、一番激しかった時代なんだそうですね。そんな戦いの中でペルシャ軍はギリシャを侵略するためにマラトンという現在のアテネに位置する場所に上陸しましたが、迎え撃つギリシャ軍が勝利をしました。この勝利を伝えるために一人の兵士がマラトンからアテネーという場所までひたすら走り、勝利を伝えるとその場で力尽きて息絶えてしまったと言われています。ね、勝ったぞー勝ったぞーって言ってね、言って走ったんでしょうね。で、力尽きてしまったと、これがマラソンの由来だと言われています。ちなみにこのマラソンっていう競技名は、地名のこのマラトンを、英語読みにしたものなんだそうですね。マラソンみたいな感じなんですかね。英語読みにするとマラソンになるそうですね。これが、まあ浸透していったということですね。今ではフルマラソンは 42.195 キロというのが当たり前になってますが、実は フルマラソンの距離、第7回目のオリンピックまで40キロ前後というすごくアバウトな感じで、ちゃんとした距離が決まってなかったそうです。だからその年によってなんか違ったみたいですね。面白いですね。で、ちなみに第4回目の、ロンドンオリンピックでのフルマラソンの距離が 42.195 キロだったそうなんですね。で、本来はその回の時も、42キロという切りのいい設定だったんだそうですが、当時のイギリスの女王アレキサンドラが、スタートは城の窓から見たいし、ゴールは競技場の私のロイヤルボックスの前にしてほしいのっていう発注があったんですって。ね。で、その女王様のね、まあ、その発注に、じゃあ、お答えしましょうってなったら、195キロ伸びちゃったと。それで 42.195 キロになったんだそうなんですね。で、第8回目以降のオリンピックではこの 42.195 キロが採用になったそうです。で、これなんでその 42.195 キロがその後、その採用されたかっていうとですね、理由として、第4回のそのロンドンオリンピックの時に、1位で競技場に入ってきたドランドという選手がね、いたそうなんですが、このドランドという選手、ゴール直前で倒れてしまって、競技役員に補助されながらですね、ゴールをしたんですけども、やっぱりその補助されてゴールをされたっていうことでね、やっぱり失格になっちゃったんだそうなんですね。そんな出来事がありました。これをですね、ドランドの悲劇と言って、失格にはなったものの、たくさんの人に勇気と感動を与えたドランドを称えて、ね、この時の距離であった 42.195 キロを採用されたと言われています。ね、そしてもう今ではね、この 42.195 キロというのが、もう一般的に浸透しているという感じですね。これが、このマラソンの、起源でございました。ね、マラトンという場所の名前だったということなんですね。そして 42.195 キロ、これ、女王様のわがままからですね、この195キロ伸びたっていう、そうなんだっていうね、びっくりでしたけれども、それではですね、ちょっとここでですね、一曲歌を聴いていただきたいと思います。これ一見、なんでマラソンでこの曲なのっていう感じかもしれませんが、サビを聴いていただければわかります。私、モンチカですね、実は、静岡でもバンドをやっておりまして、バックコーラスなんですけれどもね、その、私がコーラスを務めております静岡のおもてなしバンドシャカシャカの、曲を聴いていただきたいと思います。アルバム It's Paradise からエターナルライン。
青い空見上げてるあなたの横顔見つめて、愛してる愛してる、なんてそんなことは言えない、弾む心はバンバンで、ホテル体はビンビンで、触れる空からボンボンで、繰り返してる友情、愛と夢比べてる、すれ違う言葉に答え見えて、離れてく離れてく、後戻りなんてできやしない、変わる心はカンカンで、熱い体はキンキンで、決めた想いはグングンで、迷わない誰にも負けないメロディー、we'll be right back。 ねつぶやいたくなんてしない、揺れる心はバンバンで、燃える体はビンビンで、弾く想いはボンボンで、信じてる誰にも負けないメロディー走れ。
お聴きいただきました曲はシャカシャカでエターナルラインでしたね。サビ聞いて分かったでしょ、走れもっと走れということでね、この曲をかけてみました。はい、というわけで、湘南在住のシンガーソングライターモンチカがお届けしております、ラジオとラジコ、今週のスポットライトはですね、冬になると盛んになるスポーツマラソンについて、お話ししておりますよ。前半はですねマラソンの歴史、歴史というかこの起源ですね、なぜマラソンという名前になったかとか、なぜ 42.195 キロなのかなんていう、ことをですね、お話しさせていただきました。さあここからはですねモンチカとマラソンということでね、私はね、夏にプールのことをお話しした時もね言ったと思うんですけど、本当にね私ね、まあ泳ぐのもダメだったんですけど、走るのもねダメでね、本当に運動神経が、もう悪いというかもうないんじゃないっていうぐらい本当に運動ダメだったんですね、子供の頃、学生時代で、まあ小学校時代ですね、毎年冬になるとやはり、2学期の終わり頃かな、マラソン大会というのがねありました。で、私本当にマラソン嫌いで、マラソン大会の時はもうどうやってサボろうか、これプールの時も言ったね私ね、どうやってサボろうかって毎回耳がとか言ってサボってたって言ってましたけど、本当にマラソンの時もやれ風邪をひいただ、やれ足が痛いだ、なんだかんだ言ってですね、まあ、逃げ続けてきたんですけれども、やっぱりこういつまでも逃げてちゃいかんと、こんな仮病を使ってもね親はわかるわけじゃないですか、もうダメよと、出なさいとね。で、まあ、高学年になってからですね、あれは小学校5年生だったと思うんですけれども、もう逃れられないと。で5年生の時出たんですね、オリンピックじゃないや、学校の、マラソン大会にね、校内マラソン大会、学校のね周辺をこう一周するんですよ。で本当にまだなんだろう1キロぐらいとかそんなもんですよ、その距離にすればね。だけどもう子供の足ですからね、本当に長く長く長く感じて、それでもね一生懸命走って、で泳ぎの時にも話した父がですね、そういう時すごくこう熱くなる人で、私がちょっとでも頑張って走れるようにね一生懸命その走り方をね教えてくれてね、呼吸はね吸って吸って吐いて吐いてっていうね、この呼吸でやるんだぞとかね、そういうのを教えてくれて、一生懸命私はこの吸って吸って吐いて吐いて吸って吸って吐いて吐いてってしながらね走ったんですけど、結果、ビリだったんです。私その学年の中で、その5年生の中で、ビリッケツだったんですね。しかもそのビリ2の人よりすごく大差がついて、私本当にもうすごい遅くなってゴールしたんですよ。でね、その日のね、その日に、なんかそのクラスに戻ってったらね、ある女の子がね、チカちゃんすごい遅くてかっこ悪かったよね、みたいな、ダッサいよね、みたいなことを言ってたのが聞こえちゃったんですよね。すごく私はショックを受けて。で、その日のですね、学校って、帰りの会っていうのがある、皆さんもあったかと思います。そのホームルームですね、いわゆるね。そのホームルームで、その日のホームルームでね、私は、誰々さんがこんなこと言っていましたとかっていうのとかって、私とても言えない子供だったんですね。で、私は自分では言わなかったんですけれども、ある、同じクラスのね、男の子がね、その私のことをね、子、ビリケツでダサいよね、って言ってた子のことをね、ホームルームで言ってくれたんですね、誰々ちゃんがね。 チカちゃんのことをそういうふうに言っていたけれど、ビリケツだったかもしれないけど、一生懸命ね、最後まで走って、みんなね、感動したと思いますって、僕も感動しました、みたいな。だから、なんかそういうふうに一生懸命走った人のことを、そうやって言うのは、おかしいと思います。ちゃんと謝った方がいいと思いますみたいなことを言ってくれたんですよ。もうすごい感動して、もう私その子がそういう風に言ってくれただけでね、別にもういいと思って、謝ってくれなくてもいいって思ったんですけども、その私の悪口を言ってた女の子もね、それをきっかけにごめんなさいって謝ってくれたんでね、なんか、良かったなって思ったんですけど、なんかね、そうやって、今、こう、今日ね、そのマラソンをやると、マラソンのことをやるってなって、ちょっとその自分の子供の頃のことを振り返った時に、あ、こんなことがあったなぁと思ってね、なんか、子供同士ってそういうところでね、学び合ったりするものなんだなって思います。なので、皆さんね、ラジオ聞いてる人たちの中でもお子さんがマラソン大会出るの嫌だよって言ってる人もいるかもしれないけどね、そこが学びなので、ぜひね、出るように、なんとかね、出る方向に促していただきたいなと、このように思うわけでございます。というわけで、今日のスポットライトは、マラソンについて迫ってみました。マハロ!僕らは、アロハ!湘南在住のシンガーソングライター、モンチカです。モンチカのミニアルバム、時、好評発売中。iTunes、Amazon で検索してね。モンチカのラジオでボイトレーレーレーレー。はい、ということで、ラジオとボイトレも今年はこれが最後になりますね。皆さん、忘年会とかでね、カラオケに行って歌を歌う、そんな、こともね、ちょっと機会も増えてくるんじゃないかなと思う今日この頃ですけれども、最近ね、その生徒さん、特に若い生徒さんを見ててね、私がね、感じたことを話しようかなと思います。歌も音楽の一環なんですね。まあ、それはもちろん当たり前のことを言ってますけれども、なんだけど、なんかね、こう、みんな生徒さんとかを見てるとね、前奏とか間奏とか、その歌のないところでは、体でこう、どこかで足とかね、どっかでリズムを刻んでるんだけど、歌が始まると、ピッて体の動きが止まってしまって、ただ、その歌の字面だけを追っているような感じになってしまう子がとても多いなと思ってね、なんとかね、その体を動かす。まずね、歌う前に、その、歌う曲のね、カラオケだけを聞いてね、どんな曲、どんな楽器が鳴ってるんだろう。ドラムの音とか、あと一番ね、みんながね、聞けないのがね、ベースって何ですかっていう子が結構多いんですけど、一番低いところで鳴ってるね、音。そして、ギターがどんな風にカッティングしてるかとかね、そういう、後ろで鳴っているそのカラオケの、バッキングの音を聞く。ね。そしてそれに合わせて体を動かしてみる。もうどんな動きでもいいんです。もう、そんなかっこよく動こうと思わなくていいのでね。そのリズムに体を乗せてみる。ね。そして、歌を歌う。体がその動きが止まらないように歌を歌う。ね。やっぱり体の動きが止まってしまうっていうのは、その、やっぱり、自分の歌にだけ集中してしまうっていう現象が起きているんだと思うんですね。自分の歌声だけに気を取られてしまう。でもそうするとそれは音楽ではなくなっちゃうんですね。やっぱり音楽というのはその楽器と歌が一体となった時にね、初めて、そのサウンドになる。一つのサウンドになる。なので、ぜひそのバックで流れてる音、ね、まずカラオケの音、まず歌わずに 聞いてみましょう。ね、どんな楽器が鳴ってるんだろう。聞くとね、楽しいですよ。あ、こんな楽器があるんだ。こんな音が鳴ってる。この音ってどんな楽器が出してるんだろうとかね。楽器にも興味が湧いてきたりします。ね、私はね、ちなみにね、そのまだ歌を始める前にね、そのバックの音を聞くのがすごい好きで、特にね、ベースの音を聞くのがすごく好きだったんですね。うちはやっぱ音楽がね、好きな家族だったんで、とてもいいステレオがお家にあったから、ベースの音がすごく聞こえてきたっていう環境もあったのかもしれないんですけど、いろんなね、とにかく低い音から高い音まで、いろんな音が後ろで鳴ってます。そういうところにね、注目して、耳を澄ませてね、そこに自分の声を乗せてみるということをね、してみることをおすすめします。歌も楽器の一部です。音楽の一部です。楽器と一体になって素晴らしいサウンドをね、あなたの声で奏でていただきたいと思います。では、ここでモンチカの歌を聴いていただきたいと思います。モンチカの代表曲かな、聴いていただきましょう。時。
夏の終わりの太陽を緑をとって僕と交差する、うん、坂道を一息に駆け下りれば初秋の空も走る線路沿いの金網は誰かの命守ろうとしている、うん、どれだけ歩き疲れてもきっと明日も泣いて笑うだろう。晴れた空ならいいな。どこまでも続くように夢見てた頃は夢のように過ぎ去って、僕らは時に揺られ変わってゆく。
83MHz アイアンドウララ FM よりお送りしておりますラジオとラジコ。ここで番組へのリクエストやお便りの送り先をご案内いたします。アイアンドウララ FM ホームページよりラジオとラジコ宛にお送りいただくか、ラジオとラジコ公式サイト内にあります各コーナーの専用タグ、例えばラジオでボイトレでしたらラジオでボイトレの専用タグがございますので、そちらから簡単に書き込んでいただけます。また番組の、Facebook ページでは各パーソナリティによる放送後期もアップしております。そちらにはおかけした楽曲の情報やパーソナリティのお知らせ、オフショットなども載せておりますので合わせてご覧ください。さて、ここでモンチカからお知らせがございます。 年明けでございますね。1月の26日土曜日にですね、もう何回かね、こちらの、番組でもご紹介させていただいたんですけれども、モンチカンと不愉快な仲間たち、ね、このディープインパクトな、タイトルのイベント、これが早くもボリューム7を迎えます。1月26日、神奈川県、鎌倉市にあります、大船ハニービーというね、湘南の老舗ライブハウスで行います。今回もですね、先ほどエターナルラインをおかけしたシャカシャカも出ますし、そしてね、愛知から夢中というね、すごいね、エキサイティングなオカリナを吹くね、女性がね、登場したりとかね、またいろいろ趣向を凝らした、メンバーが、大暴れいたしますのでね、ぜひご興味のある方はですね、遊びに来ていただきたいと思うんですが、18時オープン、18時半スタート、前売り、2000円、当日は2500円と、500円も違っちゃいますのでね、できれば前売りで予約していただければと思います。お問い合わせはですね、大船ハニービー、電話番号が0467-46-5576、0467-46-5576です。もうね、深夜ですのでね、おそらくどなたもいらっしゃらないと思うので、明日以降おかけいただければと思います。さあ、今週のラジオとラジコいかがでしたでしょうか。マラソン大会が近い、ちびっ子もいるんじゃないかな。でもそれが君の学びになるよ。もうとにかくね、走るのが遅いとか、もう順位なんて関係ない、一生懸命走る姿が美しいんだということでね、ぜひ、走っていただきたいと思います。さあ、ラジオとラジコは毎週火曜日夜11時のレギュラー放送です。地域外の方もお手持ちのスマホやパソコンからお聞きいただけます。また再放送が深夜にございます。来週の放送は12月11日、担当はこの方です。
第2週目担当パーソナリティの自転車大好き、食べるの大好き、俳優の榎木夏実です。明るく楽しく第2週目をお送りします。お楽しみに。
俳優の榎木夏実さんですね。かわいい夏実ちゃんの放送も今週最後ですからね、来週がね、今週じゃない、今年最後ですからね、ぜひ聞いてくださいね。さあ、今宵のお相手は湘南在住のシンガーソングライターモンチカでお送りいたしました。来年もお耳にかかりましょう。番組は来週もあるよ。それでは皆さん、良いお年を。
アロハ。
この番組はウォーターテイメントの提供でお送りいたしました。